正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は4月19日月曜日午後1時を回りました。4月ももう半ばに入りまして、
そうです ね、
ねやっぱりだいぶ暖かい日がね増えてきて、はい、雨が降ったとしてもなんとなくやっぱりね冬場のいわゆる時雨ではなくてね、降り方もね、これは皆さんちょっと分かんないから、僕気象予報士だからね、
はい、
すごく敏感に感じてしまうんですけども、降り方がね、
はい、
降ったと思ったら止んだりザーって止んで、
はいはい、
降ってくるものが割と大粒の雨だったりね、
はい、
これは実はね日本海側の冬場はよくこういう降り方するんですけども、これが例えば神戸とか大阪でこういう降り方をするっていうのは、これはもう典型的に今の季節の雨、
そうなんですね、
う
ん、
ということになります。
なるほど。でも本当になんか降ったと思ったら止んだりして、はい、確かに結構降ってるのになんかこう知らぬ間に
暖かい空気を伴った雨なのでね、本当にこう、まあ、季節を感じるね、そんな日々ですが、皆さんどのように今の季節を感じてらっしゃいますでしょうか。
ね、はい、
で今日のテーマはですね、実はちょっと嫌な話というのかな、やはり新型コロナウイルスに関するお話、
はい、
まあ、僕はその感染症の専門家ではないのでね、ドンピシャでその話ではないんですが、その周辺の話、ちょっとこれ環境問題に関係してますのでね、
はい、
その話を中心に今日もお届けしたいと思います。しばらくの間ですが、ぜひお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて皆さんはですね、コロナゴミという言葉をご存知でしょうか。
コロナゴミ、
この感染拡大をきっかけとなってで、今までとは少し違う種類のゴミが今圧倒的に増えてしまっています。
はい、
まあ、今日はこのですねコロナゴミに焦点を当ててお伝えしたいと思います。
はい、
コロナ禍の中増えてしまうゴミと考えると、まあ、今まであまり使っていなかったものを大量に使って、後々それが必要なくなって捨ててしまう、またはちゃんと処理できなくて、まあ、ポイ捨てされたりとかね、そういうことになっていると。
はい、
でこれすぐに思い浮かぶのはやっぱりマスク。
マスクですよね。
ですよね。
本当に。
新型コロナウイルスから人間を守る、人間の身を守るマスクが今はですね、例えば野鳥であるとか、
はい、
海洋生物などの命を脅かす存在となってしまっています。
いや本当にもう大量ですからね。それ
なんせ全世界ですから ね、まあ、各国はですね、まあ、公共の場での着用をほぼ義務化で、その義務化がされてからあとですね、例えば道端であるとか水路であるとか海ビーチで、特にですね自然に捨てられると野生動物の生活環境で結構ね影響が出てきてしまうと、マスクがね、はい、結構見つかっているんだそうですね。
あ、そうですか。
で今日はですね、まずその状況をいくつかご紹介したいと思うんですが、これ海外からのニュースなんですけども、
はい、
マレーシアのクアラルンプール発のニュース、まずお伝えしますね。
はい、
環境団体のオーシャンズアジアという、ね、団体があるんですが、こちらによりますと、うん、
はい、
昨年ですね、さまざまな場所で適切に処分されなかった15億枚以上のマスクが最終的に海へ流れ込んでるというなんか調査結果が発表されました。
もうとてつもない数ですね。
で、やっぱりそれこそ感染症って考えたらね、
はい、
やっぱり一回一回の使い切りっていうのは、これ衛生面では悪いことではないかなと思うんだけど、
はい、
その処分をちゃんとしてなかった、その結果この15億枚以上のマスクが最終的に海に流れ込んだという、そういうデータこのオーシャンズアジアは掴んだそうです。
そうですか。
うん、でですね、具体的に言いますと、マレーシアのクアラルンプールの郊外の丘で捨てられたマスクの紐を、
うん、
猿が 噛む姿が目撃されて、これ下手な使い方というかな、はい、変な噛み方というかなしたら窒息したりとかね、
そうですよね、
うん、そういうことになり得ますし、うん、またこの、オーシャンズアジアはですね、イギリスからの情報も届いてまして、足に紐の部分が絡まったカモメが救助されたという報告も受けているんだそうです。
そうですか。
さらにありますよ、ブラジルではビーチに打ち上げられたペンギンの胃の中からマスクが見つかったそうです。
うわ、かわいそう。
ペンギンとかそのね、サルくんたちは別にねコロナの被害を受けてないけども、変な形でそのコロナの被害を受けてるっていうことが言えなく
もないですね。本当に大きな被害を受けてますよね。
うん、でまたですね、今度はね、香港を中心に活動している自然保護団体によりますと、香港周辺の海岸ではですね、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、これ昨年の2月末頃から、マスクなどのいわゆるコロナゴミが目立つようになったと。もう全世界的ですよね。
本当ですね。
まだまだありますよ。
うわ、
ヨーロッパ。
はい。
南フランスを中心に、海のゴミを回収している NPO があるんですが、昨年の5月頃からマスクとか消毒用のアルコールの空き容器、こういうゴミが目立ち始めて、1ヶ月でやはり100枚以上のマスクが回収されたとしています。さらにですね、この NPO はですね、探査船を使って世界中の海洋汚染を調査している、団体財団があるんですが、こちらによりますとね、昨年の6月に調査したテムズ川やセーヌ川などの10の川すべてでマスクや手袋などが見つかったということです。で、いろんなところで見つかってますよって今お話ししてますけれども、例えばね、川に流れてしまったもの、川に捨てられたものというのは、最終的にはどこに行くかというと、みんな海
そうですよね、
つながりますね。
つながってますよね、うん、
そこで回収されない限りですね、
はい、
海に出てしまうと、たまたまその砂浜に漂着したりとかね、しない限り基本的にはもう回収不可能になってしまいます。でここがですからすごく問題 で、ね、特にやっぱり海洋汚染にほとんどのものがつながっていくといった形なんですね、
はい、
ただね、その今新型コロナウイルスの感染拡大がまだ止まらない状況でね、新たな変異株も出てきたりしますので、多分そちらの方に皆さん目がいってる、まあ、僕も、ね、ほとんどそっちに行ってます。やっぱりね、
感染対策しないといけない、仕方ないですね。
でもその中でちょっとケアが足りない、そういう、まあ、マスクを安易に捨ててしまうとかね、ちゃんと回収できていないとかね、管理ができていないっていうのは、多分これコロナのこの感染拡大がちょっと落ち着いた後にね、
はい、
すごい大きな問題になることはもうこれ明らかかなと、いうふうに思います。
間違いないですね。
まあ、僕も紙マスクというのかな、よく言いますよね、
はい、
布と紙って言ったら紙の方を使っているんですね、実はね、この紙って言っても、実はこれ紙ってもともとパルプとか植物由来じゃないですか、ではなくて、実はほとんど今のマスクっていうのは、植物由来、自然のものではないんですね。なのでこれ分解されるまでに数百年かかるというふうにも言われているんですね。
そうですか。
まあ、マスクは水に溶けないし、自然的にもなかなか分解しづらいと、分解されるまですごく時間がかかってしまう。でその間にそのマスクはどうなるかというと、どんどんどんどんいろいろ、例えばそうですね、海だったら砂に揉まれてというかね、海水に揉まれたりして、どんどんどんどん細かくなっていくと、
はい、
でそうなると、何回となくこの番組でもね取り上げてます、マイクロプラスチック、
はい、
のような細かい粒子になってしまって、今度はそうなると植物連鎖、食べ物、要するに胃袋にどんどん、魚がね、食べてしまって胃袋に入ってしまう、
そういうことになるんですね。
で魚を人間が食べると人間にも入ってくるし、という、そういうね、本当に悪循環になってしまっていると、
はい、
で今ね、外国からの情報をね、ほとんどお届けしているんですが、じゃあ日本はどうなのかというと、
はい、
まあ、日本も問題もちろんあります。
やっぱりそうですか、
後半にそのお話をしたいと思います。ここで1曲お届けしましょう。
エリック・クラプトンでワンダフルトゥナイト。 クラプトンでワンダフルトナイトをお届けしました。
はい、今日のこの番組、正木明の地球にいいことはですね、このコロナ禍の中、
はい、
新たに表面化しているコロナゴミの問題を取り上げています。
はい、
で僕はあの職場のね、テレビ局ラジオ局の移動はほとんど実は車なんですけども、
そうですね、
ある意味ね、閉ざされた空間で移動しているので、
はい、
そんなに出歩いたりっていうことはほとんどなくてね。
やっぱりあんまり出ないですか？
出ないです、ないです。
あ、そうですか。
よっぽどなんでしょうね、用事がない限りは。基本的にはもう車移動で、移動している間にやっぱりあちこちで道路でも白いものがね、要するにマスクがゴミとなって落ちているのは本当に目につきますよね。さてこのコロナゴミ、マスクを中心にとしたこのコロナゴミなんですが、日本ではどんな状況になっているかと、やはり日本でもですね、川海で相次いでこのマスクのゴミ、コロナゴミ発見されているんですね、見つかっているんですね。
ね、そうなんですね。
でやっぱりね、敏感に感じ取ってやられている方々っていうのは、一生懸命こう清掃活動に励んでいらっしゃる NPO、で僕ここちょっと関係があるんですけども、僕もともとは神奈川県の藤沢市、鎌倉市、あの辺りに住んでいまして、湘南海岸、片瀬海岸あたりでですね、2005年から清掃活動を行っています NPO 法人海桜というね、素敵な名前の NPO 法人があるんですが、清掃活動をね、メインでされている団体なんですが、新型コロナウイルスの影響でこの清掃活動を中断していたんですけれども、昨年の6月の中旬以降ね、ちょっと収まった時期があったので、そこでこう中断を、解いてね、再開したんですって。
あ、そうですか。
そしたらやっぱりですね、たくさんのマスクとか、それから除菌ペーパー、あれも紙のようで紙でないですよね。
そうですよね、
これがたくさん見つかるようになったということなんですね。
なるほど。
で、お話ですとね、以前は1日の清掃でマスク1枚ぐらい見つかる程度だったんですけども、今はこれ昨年の6月以降のことなので昨年の状態なんですが、1日に15枚ほど増えたと。で特に雨が降った翌日などはさらに多くのマスクが海岸に流れ着くということなんですね。この海桜の代表の方は、マスクなどを利用する際は、環境への影響を十分考慮してほしいと、当たり前ですよね。
当たり前だけど本当に大切なことですね。
ですよね。それからね、このスタジオにもありますが、この透明のアクリル、アクリルボードね、こういうのもやっぱり必要になってきますよね。
そうですね、あちこちでね、これは必需品になってますからね。
ですよね。
はい、
でここで改めてねお伝えしておきますが、僕らがよく使うあの紙マスク、あれいわゆる不織布というね、折った布ではないね、本当に人工的に作られた布なんですけども、これ、物はプラスチックです。簡単に言ってしまったらね。ということは ね、先ほどの話ではないですけども、これが細かくなったらマイクロプラスチックとなってしまったり、うん、それから細いマイクロファイバーなどになってしまって、もうどこに行ったかわからなくなってしまって、結局はみんなが、動物たちがみんな食べてしまって胃袋に入ってしまって、最終的には人間にも入ってくると
ということですよね。
いうことなので、もう本当にマスクはちゃんと処理してくださいね、はい、皆さん、
ね。しっかりと管理して、
処理の仕方なんですけども、やっぱり、ね、感染拡大は絶対避けなければいけないので、使ったマスクは、まずですね、紐の部分だけを持ってください。で、紐だけ持ったままうまく畳んでというか閉じてね、ビニール袋あり、もう密封してください。
はい。
で、一つずつビニール袋は大変だと思いますので、いくつかまとめてでもいいんですけども、ちゃんと管理をして、ビニール袋などに入れて、しっかりと縛って可燃ごみとして処理してください、プラスチックだけどなって思うんだけど、まあこれは仕方ないですね、もう衛生上しょうがないので、そういう形をぜひ心がけていただきたいと思います、
ね、本当にお願いします。
最後にちょっとだけこの暗い話ではなくて未来につながる情報を一つお届けします。
お願いします。
今ですね、世界各地で植物を由来とした素材を使ったマスクの開発、そういうものがようやくね開発進んでるんだそうです。
そうですか。
一つ例を挙げますと、カナダのブリティッシュコロンビア大学では、木の繊維から微生物によって水や二酸化炭素などに分解されるマスクを開発しています。
うわ、これはいいですね。
だからついついどっかに落としてしまってもね、もちろんポイ捨てはダメですよ、
はい、
落としてしまっても自然の力で分解されるマスクが開発されている、
それはちょっと心強いですね、
それから先ほど少しお話ししました、その、アクリルボードとかね、それからフェイスシールド、このフェイスシールドもプラスチックではないものを使って開発した、
嬉しい、
これイギリスの企業です。
なるほど。
でね、これすごいのが、
はい、
その顔を覆う部分が木材パルプなんです。
どんなんだろう、
透明なの作れるのって思いません、
ね、パルプでね。
でもね、そういうものを開発したんですって。さらに素晴らしいのはですね、このフェイスシールド一つ 1.5 ポンド、まあ、日本円にすると大体200円余り、なのでこれプラスチックのフェイスシールドとほとんど変わらないんだそうですね。
それは嬉しいですね。
もうアイデアですよね。
本当に取って変わってほしいです、早く。
日本もですね、そういう開発は進んでいて、植物から取り出したデンプンなどを使ってマスクを製造する企業も増え始めています。
そうなんですか。
でこんなコロナ禍の中ね、そういうのを研究開発して、やっぱりコストをかけてね、開発してる、そういう企業があるっていうのはこれは本当に、まあ、ありがたいですし、その企業としての底力は本当にすごいと思いますしね。
思いますね。
ぜひ頑張ってね、そういう自然に優しいものを作っていただきたいなと思いますけどもね。
本当に知恵を出し合えばね、本当に素晴らしいものを持ってる方かアイデアを持ってる方、会社あるってね、すごく嬉しいことですよね。
ほとんど僕は毎日、ほぼ毎日その布マスク、まあ、プラスチック製ですけどもね、不織布のマスクを使ってるんですが。
そうですか。
荻野さんはあれ1回きりですか、使うの。
いやいや、もうほとんどね、
ほとんど布ですか。
布なんですね。もうこれを仲間で作り合って、
綺麗な可愛らしいものを持ってらっしゃいます、
ね。だからこれが衛生的にどうかはね、まあ、いろいろあるかもしれませんが、毎日洗って、毎日変えて布で使っています。
なんでしょうね、僕テレビの仕事じゃないですか、なのでメイクするんですよ。そうするとすっごく汚れちゃうんですね、マスク自体
が、ね、わかります、わかります。
なので不織布にするんですけども、でもね、洗えますよ、洗濯機で。
洗濯機で、
僕はもう1週間は同じマスク。
あ、そうですか。
もちろん会話持ってますけどもね。
あれ洗えるんですか。なんかケバケバになったりしない。
ちょっとなります
、
でもね、だって素材がプラスチックだから溶ける、溶けないんですよ、水に、ほとんど。
丈夫は丈夫ですよね。
そうそう。
ああ、そうですか。
何回となく使えて、柔軟剤のいい匂いも嗅ぎながら。
あ、なるほど。
そういうことをうちはしてますが、
はい、
これ本当はやっちゃダメなんだよって、もしね、言う方ご存知でしたらちょっとお知らせくださいね。
まあ、皆さんいろんな知恵を出し合って情報交換もね、
そうですね、
できたらしたいですね。
少しだけでもいいので、環境に配慮をしながら、コロナ禍をね、乗り切っていただきたいと思います。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、 自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで番組からお知らせが一つあります。
はい。兵庫環境体験館、皆さんよくご存知でいらっしゃるかもしれませんけれども、なんと新しくリニューアルしたお知らせもね、あの番組でもしてきましたが、このリニューアルに伴っての記念イベントがあるんですよ、まさきさん。
はい、
はい。時は5月の16日、はい、日曜日なんですけれどもね、はい、午後1時30分から午後3時30分となっています。場所は兵庫環境体験館のシアタールームです。対象は一般の皆さん、県民の方、また関係団体の方ね。で、一応先着順で50名程度というふうに、やはりこの時期なのでね、いろんなコロナの関係で皆様には申し訳ございませんが、現時点では開催予定と、まあ、先着順になりますが50名程度というふうに、人数もちょっと限らせていただいておりますけれども、うん、
はい、
はい、イベントね、ぜひお越しいただきたいと思います。うん、今ね、決まっています。ちょっと公演なんかもちょっとお知らせしたいんですが、兵庫県立大学の名誉教授でいらっしゃる熊谷哲さん、ね、熊谷先生がお越しになってお話をしてくださいます。今、まあ、仮 の, テーマなんですが、兵庫西播磨の自然についてというのもね、ありまして、
はい、
まあ、いろんな地域のお話をしていただけるんじゃないかなと思います。ぜひね、楽しみにしていただきたいと思います。もう一つね、メダカの小太郎劇団ジビエマンパフォーマンスショーというのもありますよ。
ジビエマン。
ジビエマン。ね。なんか今時な感じ、今時いう言葉があれですけど、はい。なんか面白そうですね。
うん、
楽しいイベント盛りだくさんの兵庫環境体験館リニューアル記念イベント、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。
はい、
申し込み方法などについては、ホームページをご覧いただきたいと思いますね。締め切りが5月7日というね、その日、期日もあります。ですので、お申し込みが電話でお申し込みなど、電話番号もここちょっとお知らせしますが、またホームページでもね、
はい、
ご確認はいただけますので、
うん、
電話番号をお伝えします。電話 079158-2065、 079158-2065 となっています。詳しくは本当にホームページをご覧いただきたいと思います。
はい、締め切りが5月7日金曜日となっております。はい、ということで、今日はコロナごみのお話でしたけれどもね、番組にもお便りお問い合わせください。ご意見ご感想ね、ぜひ聞いてみたいと思います。
そうですね、
よろしくお願いします。宛、はい、先はこちらになります。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらでお待ちしています。どしどしお願いします。
お待ちしております、はい、ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。